夏の高校野球、沖縄のなんとか高校 の優勝で、本当におめでとうございます。熱戦を繰り広げ、本当に手に汗を握る、本当にね、白球を追い求める球児たちのこの熱い戦い、本当にね、素晴らしかったと思います。まあ、何分一回も見てないもんですから何も語れないんですけど、唯一盛り上がったのは広島広陵高校の皆さんのどうなるんだろうって、そこの部分だけを注目しておりまして、それ以外のことを全く調べずもせず、まあ広陵高校を調べていくうちに、まあなんかこうね、強豪校がこう落ちていく様、そういったのをこうなんか探したくなりますと、ついでに PL 学園高校の話題とかをこう探っていき、気がついたら PL 教って今何人信者がいるんだろうとか調べていくうちに、さらにあそこの平和の塔ってのは今どうやって上がれるんだろうかとか、そういうことを調べ始めて、結局なんだかんだで高校野球のことは一切調べず、 PL 学園っていうか PL 教について調べている私がいました。 TYC ケムールインサイダークラブ、さあ今日もお送りしてまいりましょう。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めて、ゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど制作は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。というわけでこちら、MLS は今日は私榎田新右衛門と珍しくこの方がお越しです。
もう最近榎田さんにちょっと連れ回されてとんでもないことになってます、マシャです。
そして、IBB 九州はこの方です、
平上優子です。
前島代表がですね、QIC をちゃんとやってるのかどうかということをこう視察に今日は来ていただきました。
来てないですけどね。
木上さんも本当は今日はね、今日は緊張して番組にね、臨むようによろしくお願いしますね。ここでもし訴訟があると、番組を打ち切りとか、そういうことになる可能性がありますから。
そんなね、権限ないですからね。
ということで。
私、カカシなんでね。
そんな、カカシに連れ回されてるのが私でございます。
いや。
本当に毎日のようにですね、もう暴飲暴食に付き合わされてですね、大変な状況で、それはまた後で、お話をしていこうと思いますが、木原さん、熊本の大雨はまたこの間も大雨なんですか、洪水警報だかなんか出てたみたいですけど、大丈夫なんですか。
昨日がすごかったですね、
雨が。
ああ。帰り際もびっしょびしょでしたよ。
ああ。傘ささずにですか。
いやいや、傘さしてびしょびしょ、いやまあ折りたたみだったから、まあね、面積的には小さいですけど、すごかったですよ。
でも地田さんの場合はこう鼻息でふんって言ったら雨の方がこう吹き飛んでいくじゃないですか。
そうですね、
なんかもう すごい冠水が始まるから、
冠水が始まるから
はい、うちの近く の, マンホールじゃない、や何ですか、鉄格子のやつ、なん
鉄格子のやつ、
格子
え、速攻かなんかですか。
そうです、そこから水がわんさかわんさか出てきて、
でもそこもほら木田さんが鼻にふんってやったらシャーってこう水が飛んでいくじゃないですか。
そうすみません
けど、ね、花粉症やかもしれないです。
ああ、
はい、
ということで、
昨日もすごかったです。そう、 ね。
あ、そうですか。まあ、ご無事で何よりでございます、ね、はい、ではお便り参りましょう。こちらは宮崎県宮崎市からいただきました49歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
つぶらやプロダクションによる空想特撮シリーズウルトラマンが来年誕生60周年を迎えます。最初の放送は昭和41年1966年の7月10日日曜日19時からで、ウルトラマン前夜祭というね、これは生放送で、あの会場に、お友達良い子がたくさんあの集められましてですね、でそこに、家督隊の、面々がですね、現れて、なんかあの慣れてない感じがするんですよね、私が隊長の村松ですとかってで僕が早田ですとか井出ですとかって言うんですよ。嵐隊員ですとかって言って、でこうあのなんかすげえあの雑な感じがする公開番組だったんですけど、これが第1回だったんですね。ちなみにこの番組の視聴率 30.6% でございました。1966年昭和41年の7月10日日曜日、当然のことながら私見ております。
は
あ、まだ2歳ちょいです。
は
あ、あと5ヶ月で3歳っていうところですね。はあ、2歳半ですね。ですからね、私はまあ大体そのぐらいから記憶がありますんで、
そういうことにしたんですね。
いや覚えてますよ。うちの、テレビジョン受像機が富士電機の富士って書いてある白黒のテレビで、
はい、
もう2歳ぐらいからテレビ付けでしたから私。
は
あ、だいたいもう記憶がありますね。でそしてその翌週、7月17日に放送されました、ウルトラ作戦第1号というタイトルの、これがまあ事実上の第1話ということで、はい、怪獣はベムラーが登場いたします。ベムラーを追っかけて、ウルトラマンがこうやってくるわけですよ。赤い火の玉と青い火の玉がありましてですね。で、なんか山奥のなんか湖みたいなところにベムラーの火の玉が落っこちるわけですね。うん、で近くでキャンプをやってる人たちとかいてですね。でそこに追っかけてきたウルトラマンの火の玉が、たまたまパトロール中だった早田隊員が乗ってるビートル号と衝突するとすげえ間抜けなんですね。もう乗っからすげえ間抜けなんですけどね。
そうですね。
避けろやっていう。で、それで、早田隊員が、まあ、死んでしまうんですけど、で、それをすまなかったって言って、なぜか声がすげえ変なエコーがかかった声なんですけど、
本当に。はっはっはっはっはっはっはっ。完全にこれね。
いや、なんかもっと変な声だぜ。回転数変えてるんで、なんか、すまない、すまない、すまない。君を殺してしまった、しまった、しまった、みたいな感じで。で君は何だとかって、私はウルトラマン、ウルトラマンだって、で私の命をとかってそういうエコーがかかりながら合体するという、まあそこからですね、このウルトラマンの物語が始まるわけでありまして、この7月17日放送ウルトラ作戦第1号は視聴率 34% だったと。まあここで物語の幕が上がりました。榎木田師匠はオンタイムで見ていたとのこと、はい、見てました。ぜひ昭和41年のエピソードたっぷりということでいただきましたけど、まあ昭和41年の7月にスタートして、まあ翌年までこの放送続くわけですけど、なぜかまだね、若い前島代表はなぜかこのウルトラマンからすでに分かっているというところですね。
まあね、空想と特撮シリーズっていうのはそもそももう帰ってきたウルトラマンまでで終わってるわけで、
はい
はい、そこからはね、またもう別のそのテーマが、はい、になるわけなんですけどね。も
うすでにうるさいでしょ、ね、一言として。
何がですか。
木原さん、どうぞツッコミ入れてもらっていいですよ。どうぞどうぞ。
もうよく
わかんないですよ、ウルトラマン。
もう木原優子が知ってるウルトラマンっていうと何なんだって時々聞くけど、
だからウルトラマン
80から、ウルトラマン80の思い出は何かあるんですか。
思い出っていうか、ちょっと見てたっていうだけで、思い出っていう思い出は
なんか、もう主題歌 もう空で歌いますよ。ウルトラマン80っていうふうに。
いや歌は歌えない。
たまにカラオケで歌うぐらいですかね。
ああ、ユリアンとか出てきたの知ってますか。レトリーバーじゃないですよ。女性のウルトラマンですけど、 そっくりな仏像がいますけどね。大体あの頃までのね、ウルトラマンって大体基本仏像なんですよ。
いや、今もです。
いや、今はだいぶ違う。
もうだって、もうそもそもコンセプトがもう仏像ですから。
いや、仏像だけど、もうだいぶもう、やっぱ。
まあまあ、だいぶそのマイナーチェンジっていうか、そういう。い
や、もう太郎でもうすでに角生やしたところで終わったもん。
ああ。
もう、何レオぐらいまでは、まだ仏像の。
はい、レオ仏像ではないでしょ。
いや、あれはほら、例えば、アシュラとか、アシュラじゃない、違う、戦いの神様はなんだっけ、毘沙門天だっけ、なんか、まあ、なんかそういうのにちょっと似たのがあるのよ。それで、エースは完全に仏像
です。ああ、まあ、エースはそうですね。
で、まあまあ、そういうことなんですけど、はい、まあ、今回はその、あえて、この一作目のウルトラマン、まあ、ともかく1966年スタートですから、はい、来年で、来年の7月で還暦と、
はい、
いうことになります。
ウルトラマンだけですからね、あの超人として描かれてるのはね。それ以降がその人間と同化したりとかして、そのウルトラマンとあとその同化した人物のその成長だったり悩みだったりとか、はい、そういったものがテーマとなってますけど、ウルトラマンだけが超人として描かれた作品ということだね。はい、
大体ね、もうウルトラマンも仮面ライダーもそうだけどね、増やしすぎ。
増やしすぎなんですね、
うん。もう毎年毎年新作はいらん。
まあでもね、プリキュアとかめちゃくちゃ増えてますからね。
いやいや、もう増やしゃいいってもんじゃないもん、
ね。2人から5人になり、5人から今何になってるんですかっていう。
いやいや、もうだから、ちょっと一回、ちょっとちゃんとちゃんと作り直さんかね、一遍。ちゃんと。もう本寸法で、もう。なんかその方が俺当たる気がするけどね。
いやでもほら、いろいろ特撮で言ってもほら、スーパー戦隊だったりとか、はい、まあ、仮面ライダーもそうですけど、まあ、その他にもなんかいろいろあったじゃないですか、はい、なんちゃらセーザーとか、はい、なんかね、いろいろありましたけど、全部廃盤になってるわけじゃないですか。
いや、やっぱね、俺はもういっぺん作ってほしいと思いますけどね。
ちょっと特撮シリーズを新しく作ろうっていうのはなかなか難しいんじゃないかと。
いやいや、まあ、ともかくですね、この、1966年ですからね、で、これの、まあ、私もお茶の間で、テレビを、うん、テレビにかじりつくようにこう見ておりまして、でこの、まあ、夜7時になったとその瞬間に、まあ、この時はまだ TBS 系列ですから、今テレ東でやってますけどね、で私とその時は東京にいましたからね、で、まあ、TBS、何チャンネルだっけ、6チャンネルかつけて、それで、まあ、最初に武田アワーですから、武田というのが出てくるわけですよ。で、もう当時のね、お友達で歌えない人はいなかったですからね。まずウルトラマンの話をし始めるときは、まず武田から始まりますから。で、当然のことながら、途中で流れる CM のこととかも全部こう頭に入ってるわけですよ。ですから、例えば、井の一番であるとか、井の一番わかりますよね。武田が出してる味の素のようなもんで、味の素はね、グルタミン酸ナトリウムですけど、このイノシン酸が入ってるんですよ。なので、椎茸の旨味が加わったということで、イノ一番なんですけど、それとあと、プラッシーですね。普通のオレンジのファンタみたいなやつにビタミン C がプラスされてるからプラッシーなんですけど、こういうもの。まあ、ともかく、この1966年、まあ、もう世の中は、まあ、カラーテレビが始まってますけど、我が家はまだ白黒でした。で、白黒の人間、白黒でご覧になってる人の方が圧倒的に多いわけですよ。それでもこう分かる、その例えばカラータイマーが分かるようにするために点滅をさせたわけですよね。ちなみに私が非常にこう、まあ、今日例えば、まあ、3つほど作品を挙げるならば、まあ、大体私は実相寺昭雄という癖の強い監督の作品が好きなので、この間夜中にこの人が撮ったエロ映画のマンダラってやつを見ましたけど、もうこのね、怪奇大作戦だとかウルトラシリーズに出てる人たちがみんな出てきて変態な役なんですよ。もうちょっとゾクゾクきますよね。で、もう家督隊の藤井明子隊員なんか乗っけから全裸ですからね。もうヤプール人と絡んでますからね。ヤプール人と、ヤプール人には彼女がいるんです、別に。はい、で、藤井明子隊員にも彼氏がいるんですよ。はい、彼氏はちなみにドテライアツの、モーヤンの、 親友の尾坂というのをやってる、人なんですけど、であの田村亮って人なんですけど、はい、であの交換してるんですよ、
ほう
カップルが、
は
あ、スワッピングをしてるとこから始まるんですよ、
はい、
だからそっからのっけからもすでに変態なんですよ、
ほう
そういうの試そうっていう、
は
あ、でヤプールと藤井明子隊員がこうエッチをしてるのをそれを隠しカメラで、
はい、
怪奇大作戦の牧志郎こと岸田真が、はあ、じーっと見てるという、
はあ、
もう変態な、でその手下も いるんですけど、この人もまたあのいろんなところで、出てる人です、
はい、
ゴジラ対メカゴジラで、ブラックホール第三惑星星人の役をやってたりする人なんですけど、草野大吾って人なんですけどね、で、まあ、他にもいろんな人出てるんですけどね、非常にこう、まあ、ともかく実相寺昭雄という人は、まあ、もう基本変態ですからこの人は、でこの人がその最初に最初かな何作目かな最初に撮ったのはあれだよね、ガマクジラが出てくるやつですよ、
は
真珠を食っちゃうやつです、
ああ
でガマクジラはそんな私面白いと思わなかったんですけど、その後あの故郷は地球ってタイトルで、
はい、
これあの1966年の12月18日だったそうですけど放送は
ウルトラ水流で
これがあの脚本佐々木守、はい、そして監督が実相寺昭雄、ジャミラが出てくるわけです。
つまり秋田さんある意味で爆笑しますもんね。
わ爆笑はしませんけどね。
あそうですか、
ジャミラごっこはしてましたよ、プールで、はい、夏休みで小学校のプールに行くときにあのシャツをこうあの頭まで かけるわけですよ。そうするとあのジャミラっぽくなるんですシャツで、はい、その状態でみんなであのホースで水をかけるわけですよ。ウルトラ水流とかっつってそれであののた打ちもある、だからじゃんけんで負けたやつがジャミラをやるんですよ、
はい、
だいたいあの3回に1回ぐらいジャミラが回ってくるんですけど、誰が一番上手にやってるかっていう、あのそれとあの途中でなんかなあの叫ぶ井出隊員の役とかがあるんですけどね、あの木原さんもあのねあのジャミラはよく知ってますよね。
あ、見たことはあります。
どんなストーリーか知ってますか。
ストーリーは知らない。ジャミラってキャラクターじゃなくて。
ジャミラって怪獣ですよ、
はいはい、
怪獣、
怪獣ですね、
いや
ストーリーは知らないですよ。
ああ
、あれは、ね、
あのね、地球でね、平和会議が開かれて、あの各国からいろんな要人が集まってくるんですけど、飛行機がいちいちそれなんかなんかにぶつかって落っこちんですよ。それでね、大変だってことになって、それでそのジャミラっていうのがなんかどうもいるらしいと。で、そこにそのフランスのパリの科学特捜隊の本部からアランとかなんとかっていうやつが来るんですよ。なんかね、外人のくせにね、あの家督隊の制服着てるからなんだこいつっていうのが出てきて、でそいつがいろいろ秘密を知ってて、実はこれは地球人で、あの宇宙飛行士であると。それであのなんか故障したかなんかでほったらかしにされてしまった、そのまあ要するにあの捨てられてしまった飛行士がいて、で死んだものと思ってたら実はあの水のない惑星で、そこで体が適応するようになって巨大化してジャミラになっていたっていうよくわからない話なんですけど、それで、で、それがその地球にやってきて復讐をしてるという、まあそういう設定ですよ。で、最初、ただの怪獣だと思ってやっつけようと思って一生懸命頑張ってた井出隊員が、途中でその、実は地球人だということを聞いてしまったがためにもう攻撃ができなくなるという、そういうあの人間ドラマがここに描かれるんですけど、でも結局はウルトラマンっていうのは非常に非常な男でしてですね、
ほんまひどいですよね。
もう
一発で矢先公認かなんかやればいいのに。
いや、てか他の方法があるだろう。だから宇宙に戻すとかなんかできない
の。宇宙
に戻すの逆に、もしくはあの早田隊員を助けることができたんだからなんとかできねえかっていう、
ね、できたと思うんですけどね。
まあ、ともかくあの最初はあの火攻めにしてたら実はジャミラは火に強いってことが分かって、はい、で逆にウルトラマンが今度はあのスペシウム光線とかそういうの全部封印してですね、そのウルトラ水流という見たこともない
あれもなかなかシュールですよね。あれ
ただ水をかけるというね、
消火用のあれですからね、は
い、でそれで水をかけられてのた打ち回って死んでいくというですね、はい、その時のその悲しげな声がですね非常に印象的だったという、そういう回、これが、故郷は地球で、その次に私好きなのは、翌年1月22日に放送になりました人間標本 5.6 というやつで、これが視聴率 37.7% も取ってると、これは、野永瀬さまじ監督の 野永瀬さまじって読めないですよね。子供の頃全く読めなかった。呪文、お経かこれはっていうぐらいの、野永瀬さまじっていう。この人、あれですよ、すげえ人なんですよ。東宝映画、隠し砦の三悪人とか、そういう黒澤明監督作品で、チーフ助監督とかやってた人ですよ。で、もう映画はこれからもうダメになると。はい、テレビに抜かれて。はい、やっぱこう、先見の明のある人で、うん、もうとっとと辞めて、テレビの、その、潰れプロに入って、大活躍する人ですよ。カネゴンとかもこの人じゃないですかね。で、この人が撮ったこの人間標本 5.6、もうすっかりおなじみですね。木田さんでも大好きな、ダダが登場します。はい、木田さん、ダダ大好きですよね。
ダダってしましまのやつ
ですか。しましまです。
あの、かわいそうなやつです。
あのミニ三頭身ぐらいのキャラクターが
可愛い。三頭身でそれはうちにあるおもちゃだろ。それじゃなくて、まあ普通の人型で、むしろ頭でかいんですけど。
そうですね。
で、非常に見た目は怖いんですけど、
ね、ダダは本当にウルトラマンと、あとあれですかね、パワードにもできましたよね。
まあともかく、まあ、人間のコピーっていうか標本を取るためにやっていくんですけど、はい、であっという間に見破られてしまいましてですね、はい、それでウルトラマンと戦うことになって巨大化するんですけど、対してその必殺技も何もないもんですからね、あっという間になんかこう顔やけどして逃げちゃうんですけど、
あれ結構シュールですよね。
はい、それでなんかトランシーバーみたいな、なんかテレビ電話みたいなやつがあって、それでね、ダダ上司が出てくるやつです
よ。よくね、大石明子と間違われてますけど、
はい、はい、もうだから ここからですからね。今もう世の中でダダって言えばイコール大石明子ってこと
にな
って
る。西中ダダの殿って言えばね、
もう俺もやっぱり自分でもすごいなと思うけど、もうこの令和新選組に関してはあらゆる流行語を発信しているというね。
流行語とか
もそしてね、もうダダもそうだし、西中島殿っていうのもそうだし、
まあ、最近は
そう
ですね、
ポンスケも、もう一般的に皆さんがもう普通に使うようになったというね、はあ、もうあと吊るし上げの間とかね、はあ、もう多分ね、今までに50個ぐらい名前作ってるんじゃないかなっていう、まあまあいいんですけど、まあ、このダダがですね、はい、ダダ上司によって切られるかわいそうなですね、非常にこうサラリーマンの悲哀というかですね、うん、そういったのを感じさせるという、本当に今ね、社畜と言われるようなお父さんが見たら涙するんじゃないかという、そういう作品、人間標本 5.6 なんですよ、はい、まあそして、まあ3つ目に挙げるのは、まあいろいろあるんですけど、私はどうしてもこれをやっぱり実相寺ファンとしてはですね、避けて通れないということで、翌年1967年の3月5日に放送されました空の贈り物、これは 33.9% の視聴率を取っております
あれですか、
じゃあ 30% ってその当時もう普通よ。もう撮るよ、人気番組だったら当たり前に、
はい、
まあこれも脚本佐々木守、
はい、
で、監督は実相寺昭雄、これは、スカイドンという、ただ重たいだけの怪獣が出てくるんですけど、
雨も素敵な贈り物であると。いや、たまに空からこんなものも出てくるっていう。落ちてくるかいって。
もうね、狂ってんですよ、話が。そもそも。これ木田谷優子さんにもこれは改めてちょっと見ていただこうということで見ていただいたわけですけど、率直な感想を伺いたいと思います。どうぞ。
いや別に率直な感想ってそんなん、いや思い入れがある作品でも何でもない、ただ見てって言ったから見ただけ。
いや面白いっちゃ面白いですけどね。い
やこれ楽しかったとか怖かったとか、なんか悲しかったとかなんかないですか。
いや、
印象に残ったシーンがここだとか、
いやなんかテトラポットがいっぱいあるなって。
いや出てきますね、よくテトラポットっていう単語を知ってましたね。
はい、それは知ってます。
登録商標なんですよね、あれ。
よくね、榎田さんが足滑らされたって結構ね、慌てふためくっていうのはね、
あんまりないですよね。
あんないですか。
大体テトラポットのあるようなとこ行かないですから。
あ、
私は、
あれ何のためですか。
波消しです、あれは。波消しブロックって言うんですよ。
そう、釣り人が穴釣りするようなね、
ところ で、あそこでね、足滑らして落ちるとね、大概の場合見つからないんですよ、
ね。てかね、上がれないんですよ。
上がれないんで、死んじゃうんですよ、あれ、はい、行かない方がいいと思いますよね。まあともかく、そのスカイドンというただ重たいだけのやつがいまして、これは空に宇宙に返そうという、 そ返そうっていう思うところがよくわからないんですけど、
ジャミラ
だったらジャミラ返せよっていう矛盾してるだろうっていうね、
月にでも済ませてる方に、
ね、で最初あの家督隊のビートルで釣り上げようとするわけですけども、無理で、いろいろあの手この手でやるんですけど無理で、なんか一応空に上がりましたと、でめでたしめでたしって、どうしてめでたしになるのかが謎だったんですけど、そこに航空自衛隊がやってきまして、 F86F セイバーが飛んできまして、でそこで、撃ち落としてしまうというですね連携しとけや連携をっていう撃ち落とすなよっていう、下にもし民家があったらどうするんだっていうね。でしかもその最中家督隊ではみんなでカレーを食ってるわけですけど、それでカレーを食ってる状態でスカイドンが落ちましたっていう連絡が来て、それで早田隊員が走っていくという、まあ、ここからもご覧になった方は皆さんも覚えてるわけですけど、スプーンを持ったまま走っていきまして、そしてフラッシュビームだと思ってスプーンを高々と掲げて、あれ違うっつってスプーンを捨て、そしてもう一回フラッシュビームを取り出して変身するというこの有名なカット、これがですね、大変なことになるんですよね。実相寺監督がですね、TBS から、まあ、もう TBS でいらないって言われた人なんですこの人ね、はい、もうこの人なんでいらないって言われた、もともと歌番組とかやってたんですけど、めちゃくちゃやってたんですよ。例えば生放送で歌手、はい、当時のそのもう大もうスーパースターですよ、美空ひばりさんがこう特集で歌ってるっていう、そういうやつで、美空ひばりのその、はなんだろう、耳の穴とか、はい、鼻とか、はい、クローズアップで撮ってるわけですよ、はい、お茶の間で見てる人たちは美空ひばりは見たいわけ
です
よ
ね。
だいたいこうね、上半身とか全身とかはせいぜい顔のアップは見たいでしょ、はい、鼻の穴とか耳とか目とかそんなクローズアップ見たい、誰も見たいと思わないわけ
です。そうですね、
ところが実相寺は撮りたいわけですよ。だからそれが後に怪奇大作戦とかで遺憾なく発揮されていくわけですけど、それ歌番組でやっちゃったんで一発で干されてそれで映画に行けとかって言われて、それでまあつぶらやプロに流れていくわけですけど、はい、でもやっぱりみんな心配してるわけですよ、こいつ何回やるんじゃないかと、うん、でそしたらそのみんなそれまでは真面目に怪獣と戦うウルトラマンの姿だけをコツコツと撮ってたところに、はい、わけのわからんそのコメディーシーンを入れてくるわけですよ。それ、ね、でそのラッシュを見たそのプロデューサーとかがつぶらやプロに怒鳴り込んでくるわけですよなんだこれはとでもう直ちに撮り直せと、
は
あ、でもう大騒動になるんですけど、でもまあいろんなそのスケジュールのことを考えたりいろんなことを考えたらちょっともう無理だと、でもうしょうがない行くしかないでしょうということで流したわけですよ。流したら 33.9% だったわけですよ、
はあ、負け
たっすね。その瞬間にいややるね君と大変な評判だよと、今空き地で子供たちがスプーンを持ってみんなスプーンを持って公園に行って変身ごっこをやり始めてると、うん、俺もやったもんもう俺もスプーン持ったねもう母ちゃんカレー作ってくれっつって、はい、カレーを食って途中で外に出たもんもうそれでスプーン捨てて、なんでお前食べてる途中でスプーン捨てるんだ、洗わなきゃダメじゃないかって怒られたりしましたね。
とんでもないわ。
もう、それぐらいなもんだったんですよ。ああもう大変なものでしたね。話が長くなりましたね。次行きたいと思います。
はい、
群馬県前橋市、59歳自営業ラジオネーム、金管苦労と風俗名人戦。
ありがとうございます。
私事で恐縮ですが、来年4月に、還暦を迎えます、はい、QIC を聞き始めたのが2012年映画同面公演の頃だったと思います。当時40代半ばでしたが時の流れには逆らえません最近そんなんが多いな。
ちょっとあれですね、お伺いが必要ですね。
昨日車で移動中 TBS ラジオを聞いていましたら、 来年2月に還暦を迎える小泉今日子さんが喋ってまして、ちょっと同世代トークに、ほっこりしました。トークの中身はスポニチの記事がありましたので添付しますって、もう丸投げだよねリクエストはピコ太郎でちゃんちゃんこ還暦60、そんな歌あんのかちゃんちゃんこ還暦60だって
痛い、
いやちょっと用意してませんけども、あこれ多分あれよ、なんかあのみんなの歌で流れてたでしょ最近、なんか2ヶ月ぐらい前に確か、なんかでもピコ太郎ってまだあれでしょ、まだ50代でしょ。
あそうなんですか。
うん、多分あの木南さんとあんまり変わらないぐらいだと思うんですよね。小泉今日子独身のまま60歳迎えるも寂しくないわけ、めいやおいが私のこと呼び捨てなんですスポニチ、女優の、小泉今日子さん59歳が TBS ラジオライトアップ60 そんな番組なのかに出演、家族との関わり方などについて語ったそうです。で来年2月に60歳を迎える小泉今日子さんですが、リスナーから還暦に関するメッセージを募集しまして、まあ、その中で現在30代独身だというリスナーから還暦というのを想像すると寂しく感じるという相談を受けたと。そうなんですかね、どうですか前島君、還暦っていうのは自分が還暦を迎えるっていうのは想像がつかないと思いますけど。
そうですね、もうなんか迎える前になんかあれですよね、はい、召されてそうですもんね。
召されちゃいないでしょうね。
いや、
まあ、召されたとすりゃなんかこう食べ過ぎで糖尿とか成人病で親父にするっていう、もしくはでもあのこのままあのね、あの2代目松田っていうのを襲名して、
はい、
こうね、あのでっかい体をすばしっこく動かすという、そういうのもありかもしれませんね、
はい、
頑張っていただきたいと思いますね、で、小泉今日子さんこう語ったそうです。私は独身嫌う、あれ小泉今日子って独身なの？
知らないです。
別れましたよってだいぶ前。
誰と？
あれ長瀬。
いやそれは知ってるけどさ、その後にさ、はい、あの別の役者さんとなんか同棲してたじゃん。でで
も結婚してないんじゃないですか。
あ結婚してないのか。あなるほどなるほど。
事実婚みたいな感じですか。
あ大石あき子みたいにそうですか。私は独身のまま60歳を迎えるわけですが、そんなに寂しくないよと助言し、私は仕事があるからかもしれないし、友達もいるし、仲間たちや親戚も含めていろんな人がいるから全然楽しい、猫ちゃんもいるし、猫ちゃんさえいれば、いればって感じもなきにしもって感じなんですけどと苦笑いをしたと。で、孫を見せてあげたいってよく言うけど、うちは姉が2人いて2人ずつ子供がいるので、母は少なくとも4人の孫とその後にひ孫まで何人もいたので、うちの母は幸せだったなと思うんですけど、私はそこは貢献できていないと回想したと。でその代わり、孫とか姪とか一族の中では、まあ、変わった仕事をしている、まあそうですね、小泉今日子さん自体がそうですね、物分かりのいい面白いおばさんとしての立場を築いていて、お母さんたちにはこの話はできないけど私にはできるみたいな、そういう立場で言います。姪や甥が私のことを何て呼ぶかっていうと、呼び捨てなんですと嬉しそうに語ったと。呼び捨てで言われるのは嬉しいことですかね。
うーん、そこによるんじゃないですかね。
こうなんとね、なんかメーカー追いができてたね、
はい、
これカズキとか言ったらやっぱ嬉しいかね。
うん、ね、嬉し
くないですね。役割はいろいろあるから大丈夫だと思いますよということで、まあ、あの喋ってたようですけど、木田さんどうしようか。まあね、木田さんももう間もなく還暦っていうあの間もなくじゃないと思うんですけど、還暦がまあだんだん近づいてるわけですが、なんか感じるものはありますか。
いやだからその人がどうあるっていうか、どう考えてどう過ごしていくかによって。
でもなんか状況似てない、なんか小泉今日子さんと。あなたも上に2人お姉さんいるじゃないですか。
いやでも一番上だけですもん、あの孫で子供がいるのは。だから、
ええ、
いとこは作れてあげてないんですよね。
ああ、それはあんたの一個上のお姉さんはそういうお話は今のところないですか。
ないですね。
あ、前島君チャンスだよ、うん、年上の女性どうですか。
かなり下がりますね。
嫌いだと親戚になるっていう、うん、
大丈夫です。
あ、そうですか。
ただほら小泉今日さんの場合は、やっぱ普通一般人とまた違うから、一般の、その今度その独り身の60、来年迎える人とはまた違うんじゃないかなと思います。
あとやっぱり昔のさ60歳とやっぱ今の60全然違うからね。
ね、
やっぱ俺自分でもやっぱ思うものはやっぱ俺みたいなバカが60だもんね。60ってか60、まあ今年で、まあこの12月で62になるわけですけど、
やっぱりね、しっかりと食べて栄養摂取して、やるってのは大事ですよね。ね、年齢に関係なしに、なんかね、
まあこの前島代表と一緒にいるとなんか栄養が偏ってですね、体調がどんどん悪くなるっていう、なんか今日もなんか靴を履いてる時にちょっと立ちくらみみたいにめまいがちょっとした
り、栄養足りないんですよ、
本当に大丈夫だろうかと思ったりするんですけど、まあこの間謎のフルーツパーラーに連れてかれましてですね、それでなんか木田さんが好きそうな店があったよ。
はあ、
ね、メロンが1個1万円とかするようなのがゴロゴロ並んでるようなね、なんか高級な果物屋さんでね、その横にそのカフェがついててね、でそこのそのフルーツをその贅沢にふんだんに使ったパフェだとかいろんなもんがですね、パフェがだいたいこう2000円とか3000円とかなんですけど、そういうので食べられますよ。で今度
あれは嫌です。
いや大丈夫ですよ。木田さんが今度大阪に来たら連れて行くってお ごるって前島くんが言ってます、ね。
あれ、そう言った覚えないですけど。
まあ贅沢にフルーツをふんだんに召し上がっていただきたいって言ってました。で私も値段見た途端に急に表情が曇りまして、いらねえって言ってたんですけど、
カフェにそれぐらいかけるなら普通の居酒屋で食べた方がいいです。
普通に1000円ぐらいのやつもありますから、ほんまにほんまにがっつり食べたかったらマスクメロン丸々半分使ったパフェとかね、半分器にしたパフェとか、
もったいないこのまま食べたい。
いや、そのままです。そのままのメロンを半分に切って上にホイップクリームとフルーツ乗せてるっていう、パフェっていうか何なのかってなりますけどね。4500円ですけどね。はい、
まあね、大変に美味しゅうございましたね、たまにはああいうのがいいんですけど、ただあの時思いましたね、私なんか連れてこずにもうちょっと若いお姉さんでもあんた連れてきくりゃいいのにっていうね、やっぱね、この番組のスポンサーでもあります前島君の彼女を探しています全国縁結び愛好会のことを考えますとね、
迷惑な愛好会ですね。
こんなことでいいのだろうかという、
迷惑な愛好会なんでね、募集もしてませんしね。
聞けばなんかね、貝塚のなんか昔からのオタクな友達とばっかり行ってるらしいんで、
オタクではないですけどね、
なんかもうちょっと考えた方がいいんじゃないかと、その同じマッチングアプリで出会うんだったらそこに連れてきゃよかったろうなと思う。
車なんでね、電車で行ったらめちゃくちゃアクセス悪いんですよ。
いやだからそれは分かってる、車に乗せて行け
ば、だからそれが今の人嫌がるわけです。
ああそうですかね。
はい、
さあほら車に乗せると拉致られる可能性が、
そう
恐怖を感じる。
マッチングアプリなんてなおさらです。
ああ、はい、まあ頑張ってください、ということで、続いては、あそうか、一旦 CM に行きまして、お便りを続けていきたいと思います。一旦 CM です。
日の国満天 うわ、ビプレスが壊された。ホテル日光もめちゃくちゃだ。
熊本の繁華街通り町、ここに現れた日の国マンエース、正義の味方、いや熊本の一部市民の味方であるはずのエースが熊本の街を破壊している。なぜだエース、なぜ熊本を破壊する。
はい、こちら HB 本部。何？エースが通り町を破壊している？釣り屋本館と東館が危ない？分かった、みんな出動だ。
はい。
これまで共に戦ってきた HB と日の国マンエース、一体何が、日の国マンエースは一体狂ってしまったのだろうか。
隊長、このままでは釣り屋が、あ、日の国マンエースが市電の電線に足を引っ掛けた。ああ、変な方向に転んじゃうから。ああ、パルコが破壊されてしまった。
うん、しかしまあパルコはやや邪魔な存在ではあった。ここだけの話。
それにしてもどうして日の国マンエースはこんなことを。あ、今度は釣りやウィング艦が危ない。
おい隊員、どこ行くんだ。
ウィング艦を守らなきゃ。行きます。
危険だ。おい待て。ああ、行ってしまった。
変身。
釣りやウィング艦がまさしく絶体絶命というその時だった。空の彼方から一筋の光が降り注いだ。
ああ、日の国マンエースがもう一人やってきた。二人のエースが睨み合ってる。
これは夢ではない、もちろん幻でもない。我々の目の前に二人の日の国マンエースが対峙しているのだ。いや待て、何かがおかしい。
あ、よく見ると先に出てきたエースには F みたいな文字が入っているぞ。
ひょっとして偽物じゃない？
そうだ、あのエースは偽物だ。よし、こうなったら本物のエースと共に総力戦だ。九州 FG 出動。
オスケオープン、オスケオープン、ガンとスロット、ガンとスロット、はいクリック、はいクリック、ファイナスガンビフォー、オーライレッツゴ
ー。熊本の維新と日の国マンエースを守るため HB の秘密兵器九州 FG が出動した。
市民の意見が左右に分かれ、非合のバンクが引き倒す、引き倒す、引き倒す。県民資産は青から赤へ、空き地を一歩バンクの仲間と銀橋越えて九本寺あたりがラブホテル。
よし、偽日の国マンエースが弱ってきたぞ。日の国マンエース、偽物を通り町から遠ざけるんだ。釣り屋を守れ。そうだ、この際熊本駅前に引っ張って行ってくれ。
日の国マンエースは偽物を持ち上げ大空に飛び立っていく。目指すは熊本駅前だ。
あ、空から日の国マンエースがやってきた。しかももう一人担いで降りてくるぞ。
ちょっと重たそうだ。あ、よろめいた。
開校したばかりの大原専門学校の校舎が壊された。あー、エースがジャンプした。今度は北九州予備校が。
日の国マンエースはわざとよろめいて建物を破壊していない？
日の国マンエースはまるで酒に酔っているかのように千鳥足で建物を次々に破壊していく。
大原に北予備、今度は東横院だ。分かった、エースは県外資本のビルばかり壊している。さすが熊本のヒーロー、鮮やかな庇護の引き倒し。
その時、偽日の国マンエースの全身が金色に輝いた。そして別のヒーローに変身した。
あ、
あれは長浜。
これは驚いた。偽日の国マンエースは実は福岡のヒーロー長浜だったのだ。
なんだ、新幹線の高架の上を飛んでくるあの光は。
四本の光だ。
うわあ、長浜が5人に増えた。
あ、HB の隊長さん、あれって一体何なんですか？
恐ろしいことが起きてしまった。あれはまさしく長浜兄弟。
長浜兄弟？
皆さんも聞いたことがあるでしょう。長浜兄弟、ノーマルの他に矢は肩、バリ肩、そして粉落としの兄弟がいることを。このままでは日の国マンエースがやられてしまうぞ。
ここはどっちを応援すべきなんだかね。
よくわかんないな。
絶体絶命の大ピンチを迎えてしまった日の国マンエース、このまま長浜兄弟の餌食になってしまうのか。そして熊本駅前を来週もみんなで見よう。